毎週毎週ね、まあ仕事が忙しいと、そんな話ばかりしておりますけどもね、まあ仕事忙しくてやっぱり、今週もね、忙しかったんですけども、まあどのぐらい忙しいのかというと、まあ大体仕事が終わるのが、まあ、9時、10時、ね、そのぐらいですか、21時、22時と、で、下手したら23時と、ね、そんなこともありますけども、まあ大体このラジオを聞いている皆さんは、ブラックな企業に勤めてる方多いかと思いますんでね。いや、全然生ぬるいよと。ね、基本的には徹夜ですと。3日間徹夜当たり前みたいなね。そんな人も多いんじゃないかと思うんですけども。でもね、やっぱ私もジジイなんでね、そんな働き方はなかなかね、まあ体が持たないと。まあそんなわけでね、毎日、まあ家帰ってくるのがね、そうすると23時。24時と。ね、24時ってことはもう0時ですからね。もう一周時計の針が回ってしまっているね。そんな状況で帰ってきて、で、お風呂に入って寝るみたいな。で、なんだかね、やっぱり毎日そんなんじゃ、これじゃいけないなっていうね、気持ちがね、ふつふつと湧いてきてしまいますんでね。せめてアニメ1本見よう、2本見ようと。そんな生活をしているんでね。まあ、平日は何もできないで、まあ、過ぎていってしまうんですけども、今週はね、そんな仕事が、まあ遅くね、終わった時ですよ。まあ終電で、電車乗りまして。で、我が故郷、ね、池袋までね、電車が走っていくんですけども。やっぱ終電だからさ、まあ皆さん結構乗られてる方がね、まあ出来上がってるというか、そりゃね、その時間まで仕事してる人いるかもしれないけど、基本的には、まあ飲んじゃって、遅くなっちゃって終電と、このパターンがね一番多いんじゃないかなと思うんだけどさ、まあ、やっぱ終電はねそういう人多くて、でみんなグロッキーなのよ。だったりとか、あとは最近はやっぱりなんか大学生が多いんだよね。多分大学生、それか新人の人、なんか会社員的な。でもやっぱなんか大学生っぽいな、なんか浮かれてる感じね、なんかウェイウェイ言ってる感じが終電は見受けられるんだけど、でもただね、やはり大学生の頃からお酒を飲んでいたとしても、大人になってもね、なかなかお酒のコントロールができないよっていう人もね、まあ、いらっしゃるわけですよ。んで、今週ですよ。終電って言ったらまあ結構人がね、混んで、満員電車ね、朝の通勤ラッシュほどではないけども、まあギチギチですよ。そんな中、一人の男性が何歳ぐらいかな ?40 歳ぐらいかな、ね、ちょっと、身なりは、少し汚らしい、ね、感じの。まあ、俺が汚らしいって言うんだから、ね、俺も大概ですからね、その俺が、まあ、汚らしいって言ってるんですから、まあ、そこそこなんですけども。その人が、なんか、あれ、他の周りの人と違う動きしてるなと思って。そんで、なんかよーくちょっと見てると、周りの人も、その人のことをね、ちょっと気にかけてるの。で、やっぱりなんかね、酔っ払ってるっぽくて、少しね、挙動がおかしいんだよね。で、途中で、もう満員電車だよ。電車も走ってるよ。もう身動きできないんだけど、ちょっと、って言ったのよ。いやいや、ちょっと待ってくださいよと。って言わないでくださいよと、思ってたんですけども、まあこれもね、エスカレートしていきまして、これは、危ねえぞっていう雰囲気が、もう周りのみんな全員が感じ取って、少しその人の周りから気持ちね、避けてたの。だから満員電車なんだけど、ね、本当はギチギチで隙間なんてできるはずないんだけど、なぜかね、やはり皆さんの、まあ力がね、合わさって、少しスペースがね、軽く空いて隙間が。そんで、その人ちょっとまたうーって言ってんの。危ねえなって思ったら、さらに、もう、1ランク、2ランクぐらい上がったうーが、始まって、あ、これ、やっちゃうなって思った瞬間、まあ、その人の口からね、まあ、ちょっと出たんですけども、ね、ただ、なんか、色のついたものではなくて、もう、とても綺麗な、透明な、キラキラしたものが、ね、口から飛び出まして、まあ、多分、胃液なんだよね。でも、本来、ね、だって、何か催すんだったらさ、ちょっとね、濁りのある、ね、 あれですよ、あやたかか、その人の、ね、吐砂物かわかりませんけども、まあ、濁りのわかるね、やっぱり人間ですから、僕たち日本人は。なんでね、普通は、ね、全部出しまくった後だったら胃液わかるんだけど、まあね、そんなわけでもないのかなと思っていたからさ、ね、そう思っていたら透明なものが出たから、ああ、と思って、胃液だと思って。で、それが、まあ、ね、ダバーって出るわけじゃなくて、べちゃべちゃと、ね。車内の、ね、電車の中の床にね、まあ、結構大粒のものがね、2、3粒落ちたわけですよ。べちゃべちゃと。すいません、今、お昼時間にね、このラジオ、ポッドキャストでね、いつもお昼休み、ね、楽しみにしているんだと。ね、ご飯食べながら、ね、このラジオを聞くのが楽しみなんだというね、社会人の皆さん、すいません。ね、本当に。ね、わかんないよね、中学生、高校生のみんなも。もう、食事が終わって、夜ね、自分の部屋で、隠しておいたね、ポテトチップスを食べながらこれ聞くのが最高なんだよと、コーラうめえと、柿ピーうめえと、言ってる中で、ね、このラジオ聞くのが最高なんだって言ってるのに、すいませんね。吐しゃってる話ばっかりでね、まあ仕方ないんですけどもね、遭遇してしまいましたからね、そういう現場にね。まあそんなんでさ、それ目の前でそんな、べちゃべちゃってやるからさ、さすがにね、それまではみんなちょっとだけスペース空けてたぐらいなんだけど、なんだろうね、やっぱり満員だけども、超隙間が空いたよね。本当にモーセの10回的なやつで、ザーッとね、海が割れるぐらいの感じで、人の海がね、割れましてね。で、そしたら割れたら、その人が少し歩いてって、ドア側に行ったんだよね。で、もう、あ、この人も端っこに置いとこう置いとこうつって、そういう空気になって。んで、ね、まあ、ことなきを得たっていうわけでもないんだけど、その後はその人別に吐かなかったんだけど、いや、危険だよと思って。だからさ、それで、ちょっと、うう言ってる時にさ、少し隙間が空いた時も、周りの人はやっぱり見てくんのよね、その人のこと。で、俺、たまたま、目の前だったんだよね。だから逆によくね、吐しゃってるのをね、食らわなかったなと思うんだけどさ。だからね、だから俺の方を見てる人もいるわけ。あの人大変そうだなって目で見てんの。ニヤニヤしてんのみんなね。嫌な顔してる人もいればニヤニヤしてるやつもいてさ。で、まあ俺もね、その人、そういう人と目が合うとね、ニヤニヤしちゃうみたいな。これやべえな、みたいなね。そんな顔をしながらね、まあ、深夜のね、終電の電車乗って、で家に帰って、また明日は仕事だとね。そんな毎日を繰り返している、そんな私、天才ネットラジオパーソナリティがお送りさせていただきたいと思いますんで、ね、今日もね、最後までぜひご視聴いただけたらと思います。それではやっていきたいと思います。童貞ネット、アットネットラジまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパル内藤です。こんばんは。まあそんなわけでね、一応ゲロは目の前でされるもね、神回避をするという、まあ、回避してたのかな、多少ね。まあそんなんでさ、なんだかんだでうまくねいきましてね、まあことなきを得ましたけどもね、やっぱり深夜ね、終電乗ってるとこういうことにはね、今後も遭遇するんだろうなとはね、ちょっと思いますからね。まあ、できる限り、ちょっと早くね、家帰れるようにね、頑張りたいだと。ね、そんなこと思ってますと。ね。そんな、今日この頃のお仕事事情なんですけどもね。まあ、仕事はね、これからも、多分、9月まで、忙しいのかななんてね、ちょっと思ってますんでね。でも、なんか仕事、ね、そんな生活じゃ、良くないななんていうこともね、今週いろいろ見て感じてね、そんなこと思いましたんで、そんなお話もねちょっとしていきたいと思いますんでね、まあ、最後まで聞いていただけたら嬉しいというところでございますと。で、今日はね、できる限りちょっと今まで読めてなかったお便りなんかもね、ちょっと紹介していきたいなとちょっと思ってますんで、 あの、本当は今日、そんな話すことないようにしようと。逆に。ね。これ言い訳じゃないんですよ。ね。最近パルなんか、特別なこと全然してないじゃんと。ね。いつもだったらラジオのためならね、もう、ちょっと、無理なことでもね、頑張っていたあの頃は、ね、どうしたんだと。いう声もね、聞こえたり聞こえなかったりしますけども。とはいえ、なんだかんだ毎週喋りたいこともあって、喋って、で、お便りもね、読み切れないっていう日々が続いてますから、まあどうにかしなくちゃいけないなということで、今週は、まあなるべく何にもしないでと。で、お便り読んで、来週からね、ちょっとなんか、気持ち新たに、ね、いろんなことに挑戦して、で、皆さんにね、お話ししていきたいなと思っているんですけども、まあ、意外と、ラジオを始める前に、話すことってなんかあったかななんてね、まとめてみると、意外と、このメモ用紙は1枚ぐらいはね、いっぱいになってしまうということなんで、まあ、サクサクといきたいと思いますんでね。で、あと皆様からね、お便りの方もね、お待ちしてますんで、読みますよ、今日はね、特に。なんで、いろいろいただけたら嬉しいなというところで、お便りの宛先ご紹介したいと思います。お便りの方は、掲示板かメールで、いただけたらと思います。掲示板の場合は童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらのラジオ用スレその7というところにお便りいただきますか、あとはメール、メールアドレスはradio@doutei.net radio@doutei.net こちらまでお待ちしています。で、リアルタイムであればね、掲示板事前でいただけるんであればメールでいただけたらと思いますと。じゃあそんな感じでちょっとね、サクサクお話ししていきましょうかね。もういつもね、喋りたいこと喋ってると、気づくと1時間とか1時間半経ってますから、もう今日は小出し、ね、あのちょこちょこっとお話をしていきたいなと思ってますんでね、あんまりあの超対策はね、ないようにしたいと思いますんで、まあ一つの話題で5分、5分で話せるのかっていうね、ところありますけどもね。話します。そうしたらだって全然逆に30分ぐらいで、終わっちゃう可能性もあるななんてね、絶対的ないんですけど、まあ2時間覚悟していただきたいなというところで、じゃあ今日いろいろとありますけども、じゃあ一発目お話なんですけども、ね、やっぱりそ私ぐらいになってくるとね、やはり皆さんもいろんなね、まあ、情報をね得てるかと思いますけど、まあでも言ったら私芸能人タレントですからね、そういうなんか最先端の情報とかもね、どんどん取り入れていかないといけないなというところで、私今週、やっぱりね、ミュージックシーンをね、やっぱチェックしていかないといけないなと思ってさ、西野カナちゃんの話をしたいなと思って、ね。お前が西野カナの話をするときは絶対バッシングだろうというね、お話もありますけども、そうです。西野カナバッシングのお話を今日するんですけどもね。いや、とはいえなんだよ。とはいえ、いや、最初は、ね、あの、今週の頭に、この西野カナ情報をお伝えしようと思って、で、1週間経ったんだよね。で、熟成して今日になった時点で、いや、意外とバッシングじゃねえんじゃねえかというところに落ち着いたんでね。まあ、その心の変化っていうのもね、お話ししたいと思うんですけども。あの、職場でね、まあ、有線が流れてんだよね。で、そこで、あ、なんだこの曲っていうのがあって、いや、曲自体はそんな悪くないのよ。あ、いい曲なのかなって。で、女の人の声でさ。ただ、歌詞を聴いてると、なんだこの歌詞と思って。で、その歌詞を調べた結果、はい、出てきました。西野カナちゃんということでね。いや、もうカナちゃん、ね、花沢カナちゃん、なのか、西野カナちゃんなのかってね。まあ、どっちかですよ、カナちゃんって言ったら。でも、花沢カナちゃんはマジ天使なのに、西野カナちゃん、ねえ、マジスイーツでしょ？もう、大変だなと思って。で、この有線で流れた曲なんですけども、あなたの好きなところ。今流行ってるんですかね？多分流行ってますよ。多分この間のカウントダウン TV ね、全然最近見てませんけどもね、もうここ10年ぐらいね、ちゃんと見てませんけども、そんなカウントダウン TV でも、先日ね、西野カナちゃんが歌っていたみたいですからね、そんなあなたの好きなところ。まあ基本西野カナと言ったら、ね、会いたい、会いたい、 会えない、震える的なね、そんなお話が多いんですけど、このあなたの好きなところはね、さらにね、名曲というか、なんかね、前は、つい一作目ぐらい前はね、なんか、取扱説明書的な、あれもっと前なのかな？調べたら1年半ぐらい前だったかもしんないね。なんか、私の取扱説明書的なやつね、私こんなんだけど、返品不可よ、みたいなね。クソスイーツだけどもね、そういうの受け止めてね、みたいな。そんな曲がありましたけどもね、あれも破壊力ありましたけども、今回のあなたの好きなところもね、すごくて。いや、全体的に、で歌詞ね、ぜひ皆さんじゃあ歌詞検索してください。あなたの好きなところね。すぐ出てきますから。そうするとですね、まあ、読んでくと、あ、結構いいじゃんって思うところもあったんだけど、いや、俺がね、有線で聞いて、すごい引っかかってそれ調べたところは、おかしいんだよ。おかしいっていうかね、ちょっと一部抜粋しますよ。ね。一部抜粋しながら違う歌詞をちょっと入れつつやんないと、ジャスラックに怒られてしまうんでね、あんまり言えませんからね。歌詞そのまま言えませんけども。まあ、なんか、歌詞の中では、そんなに、ね、これ彼の歌ですよ。あなたの好きなところをいっぱいあげてるの、この曲では。で、その中で、まあ、そんな、まあ、イケメンじゃ、ないよ、と。ね、あと、まあ、口うるさいけど、まあ、優しいかな、みたいな。あとは、まあ、どんなに喧嘩をしたとしても、最後は、結局、まあ、毎回、ね、男の方が折れてくれると。そんなところが、好きです、と。ね、あなたでよかったな、って。ね。そんな曲を歌ってるの。なんだこれと思って。バカにしてんのかと、私は思ったわけですよ。それは検索してしまうというところで、いや、いいのよ。そりゃね、あんまりイケメンじゃないかもしれないけどさ、でも付き合ったりとかしてるんであればさ、それなりに、なんだろう、補正がかかるじゃない？で、補正がかかったら、私にとってはイケメンに見えるとかさ、そういうのあるじゃない？ね、好みの顔だとかさ、ね、俺最近そういう言葉使いますけども。したら、だって、俺がこの歌詞歌ったら、だってもうみんなからボディーブローでしょ、これね。そんなに美人じゃないけどとか、そんなに可愛くないけどとか、ね。なんか、いつもヒステリーでキーキー言ってるけど、結局まあちょっと優しいし、みたいな。で、喧嘩しても最後はね、折れてくれるんだ、みたいな。そんなあなたが大好き、みたいな。そんな曲歌ったらさ、ね、俺のなんかデビューシングルでさ、そんなの歌ったら、それは怒られちゃうじゃない？でもね、まあ、これが共感をね、呼んでいるというところでさ、なんだこれやと思ったんだけど、でも、まあ、言っても、ここだけだったんだよ。全部の歌詞見たら、あれ、意外と、すごいダメな、ね。まあ、彼は結構、ダメなやつっぽいんだよね。ね、さっき言った通り、そんなイケメンでもないし、ちょっと口うるさかったりとかね、するし、喧嘩もするんだよ。ね。それだし、もう他にもいっぱいダメなところとか書いてあんの。でも、そんなんでもあなたのことが大好きだよと言ってるわけ、西野カナは。いい曲じゃんと思って。ね。受け入れてくれてんじゃんと思って。なるほどなと思って。これが、ね、最近の、ダメンズを好きなね、女性が多くなってるね、理由なのかもしれないなと。現代の女性の気持ちを歌ってると。これがね、10年前、20年前じゃ違うかもしれないけど、今はそういうことなんだって。で、逆にね、これ本当にもう最新情報ですよ、これは。ね、俺たちがさ、まあ、男としてね、どうやったらモテるのかとか、ね、いろんなこと考えますけども、それって、まあ、時代の移り変わりで、女性の、なんだろう、考え方も変わって、ね、その時々で、モテる男も変わるんだよね。でも、ここで、ね、その時代のトップとも言われる歌姫が、歌う、その言葉。これが、今の女の子の、恋愛っていう部分のね、大半を握ってるわけだよ。だから、今、西野カナが、少し、ね、格好良くないけども、まあ、優しくて、最後に、まあ、 喧嘩して折れてくれるような、そんな男が好きだよみたいなことを言ってるってことは、今の時代がそういう流れなんだよね。そうなんだよ。というのがわかるんだよね。その今の最新のね、音楽シーンをね、ちゃんとチェックしていると、ね、俺ぐらいチェックしてると分かってきちゃう、見えてきちゃうので、まあラジオ聞いてる皆さん大概ね、ダメな人間だと思いますけどもね、勝手に決めつけちゃってますけども、なのでいけるぞ、今いけるね、西野カナも歌ってるじゃんみたいなことで女の子と盛り上がって、そう、俺はあの歌詞の通りの男だからさね、ちょっとセックスしようよという話ができるかもしんないよね。だ、そんなんでさ、意外とね、その部分だけはちょっとおかしいなと、こいつイカれてんなと思ったけども、まあ、全体通してね、あの曲をちょっと歌詞を読んでみると、お、意外と西野カナね、心広いじゃないかとね、思いましたんで、で曲自体もね、やっぱりね、いい曲だと思いますんでね、ぜひ皆さん西野カナさんのね、あなたの好きなところをね、ぜひチェックしていただきたいと思います。ではここで西野カナさんの、じゃあ、あなたの好きなところをね、聞いていただきたいところなんですけどもね、ジャスラックがうるさいのでやめておきますけどもね、ポッドキャストはね、音楽関係流せませんからね、どんなラジオをね、聞いてもそうでしょ、ちゃんとした民放のね、ラジオ聞いても音楽のところだけなくなってるでしょ、多分ね、お金発生しちゃうからね、だからそういうのはね、カットしてるんだと思いますけどもね、まあ、そんなね、ぜひ皆さんセルフで、聞いていただきたいと思いますんでね、まあ西野カナさんね、毎回出す曲ね、素敵な曲が多いんでね、また次の新曲が出た時にはね、またご紹介したいと思いますんで、お楽しみにと。じゃあそんなね、他のお話しましょうか、ね、他のお話、そうだね、他はね、ムズメンってつい先日ね、お話をしましたけども、あのね、これ聞いてないよっていう人いるかもしれないから、まあ、簡単にご説明しておくと、まあ、男性の陰部がね、まあ、かゆかゆになってしまった時に、じゃあ何の薬塗ったらいいのって時に、まあ、陰部用の薬がありますよと。で、この陰部用の薬ね、塗ると中にちょっと、まあ、麻酔が入ってんだよね、軽い麻酔が。で、これを塗って、まあ、30分ぐらいすると感覚が麻痺 してくるんだよね。で、これを、まあ、チンコに塗ろうと、ね、チンコに塗ったら早漏防止になりますよっていう、そんな情報を得まして実際にやってみたりしたんだけど、まあ麻痺はしたんだよね、なかなか使えると思って。で、今週、もう一回試しまして、でですね、ムズメン、やっぱすごいなと思って、ぜひ、早漏の皆さんにおすすめしたいなと、ちょっと思ってます。まあ、これ、使いすぎがあんまり良くないのかなっていうのはあるんだけど、中に入っているその麻酔がね、局部麻酔っていうのかな、なんだけど、まあ、使いすぎると、中毒症状を起こすと、ね、そんな情報をちょっといただいたんだけど、まあ、調べたら、200ml とか 200mg かとか使うとそういう症状が起きる場合があるらしいんだけど、このムズメン 1本で 15mg なんだよ多分。なんで全然、まあ、1本使うってことは まずないと思うんだけど、もう結構多めに取っても全然平気だと思う。それでも 3mg とかだと思うわ。だから、まあ、そんなに心配しないで使えるのかなとは思うんですけどもね。まあ、普通に陰部の薬として売ってるからね、小林製薬がね。だって、陰部の薬で陰部に塗るわけだからね、そんなおかしな話もないよね。別に問題ないよっていう。だって、例えばじゃあ、チンコの竿、ね、ちょうど狩りの部分がさ、なんかかぶれちゃってると。そしたら塗るしかないんだからね。そんなんでなんか中毒症状起こしたって大変な話になってしまいますから、まあ、大丈夫かなと思うんですけどもね。で、そんなんでさ、塗ってみたのよ、今週もね。で、一番最初に塗った時よりも、多めに塗ったのよ。そしたらさ、ね、前に、 チューブからそのクリームを出して、で指で伸ばしてチンコに塗ったっていうのもね、第2回目にやったんですけど、それをあんまりそれやったら効かなかった。なので、チューブから指に出して、それ出したやつを広げないで、もうそのままチンコに塗っていくってスタイルにしたのね。でチンコで伸ばすと。したらさ、いや効くわ効くわ。あ、本当にもうなんかジーンとしてる感じ。だから麻痺してんだよなと思って。んで、じゃあ今回やりたかったその実験としては、まあ最初はね、麻痺すんのかな、どうなのかなってところだったんだけど、これちゃんと麻痺しました、成功。で2回目はね、指にちょっと広げてから塗ってみてどうなるかなって、ちょっと失敗と。で今回はね、直接塗って、じゃ多めに塗って大成功。でもこれは大体分かってた流れなんで、さらにもう一歩進んだことをしたいと。今回はどのぐらい行きそうな段階でも行かないで止められるかっていうのを実験したかったの。まあ、言ったらさ、これセックスしたことある人に向けて喋ろうかね。童貞ネットなのにって思うかもしれないけど、いやオナニーでもいいんだけどさ、オナニーよりも、なんかセックスの方が、まあ、このパターン多いかなと思うんだけど、出そうになってしまって止めようとするんだけど、止めきれなくて結局出ちゃうっていう現象があるじゃない。多分ね、オナニーの時ってね、それある程度制御してると思うんだよね。だけどセックスになるとこれがなかなか制御できないものになっておりましてね、それはもう私の体感ではありますけどもね、やべえ行ってしまいそうだと、ちょっと動き止めなくちゃ、止めたんだけども結局出てしまいましたとね、そんな悲しいセックスがね、まあ早漏の皆さんはね、結構経験してるんじゃないかなと思うんですけども、だからそれが抑えられるかとね、あやべえと、もう出てしまうね、止まります、ちゃんと止まるかって話よ。止まりましたという結果からね、ご報告したいと思うんだけどもさ、いやすごいよ。だオナニーだからね、それはもちろんこっちは。だオナニーして、で、オナニーでも、もうこれは、もうここまで、なんか、行ったらもう行くっていう、ね、もう出るしかないっていうぐらいの感覚ってあるじゃない。ね、これ以上、なんか、擦ったらとかじゃなくて、もう出るよ、というところで止めて、本来だったら、絶対に出てしまうんだけど、止められたんだよね。だから相当だなと思って。だからそのね、行きそうな時にさらにね、チンコが敏感になってるわけじゃんね。もう常に敏感になっていくわけよ。ね、どんどん集中していくわけ。ね、パワーが、元気が溜まっていくわけじゃん。地球のみんな、オラに力を分けてくれっつって、どんどんチンコにね、いっぱい集まって、それで元気玉ドピューなわけじゃない。でもそれがね、制御できるんだよね。すごいなと思って。なのでね、ちょっとやっぱり早漏でなんか自信をなくしちゃってる皆さん、ムズメン使ってみるの本当いいんじゃないかなと思って。まあラナケインもねいいと思うんだ、ちょっと実験した方がいいと思うんだけど、まあ俺はまずムズメンでちょっといろいろ実験してますんで、ムズメンは成果あるね。なんで次ソープ行くときムズメンを塗ってから行ったら少し楽しめるんじゃないかなって思ってますんでね。ただあれよ、一番最初にね、今までソープ行ったことない人がとか、あと彼女と初めてセックスするとかね、そういう時に塗っていかない方がいいよ。多分緊張しちゃって立たないっていう場合もあるから、じゃあなおさら立たなくなっちゃうからね、最初じゃなくてある程度慣れた状態で、でそれで塗るっていうね、形の方がいいと思いますんで、なんぜひね、ムズメン試していただきたい。ただ注意点が今回ね、分かりまして、ムズメン塗って、で、まあ、ちゃんと30分経って拭いて、お、麻痺してる、ね。そんで、オナニーなりセックスするなりして、で、射精して終わりました。で、その後、そのまま生活するんだったらいいんだけど、 その後ね、例えばお風呂入るとかあった場合、俺ねその後ね湯船に浸かったんだよね。したらね、なんかチンコがすげえ熱いの。だお湯が熱く感じる、チンコが。なのでどうしたもんかなと。ソープってさ、あのお風呂入るんだよね。だからそこでね、まあでもお風呂も結構ぬるめのお風呂だからそんな問題ないと思うんだけど、ちょっと熱めのお風呂とかだから温泉とか行った時にちょっと試しでムズメ塗ってみたいなやると、そんで温泉入ったらね、なんかチンコいかれちゃうんじゃないかなって思いますんで、そこはちょっと試していただきたいところではありますんで、まあぬるめのお湯だったら特に問題ないと思うんだけど、熱めのお湯は気をつけてほしいというところだね。であと次回風俗行くときに、私ね、そのムズメンの話がねまだなかったときに考えていたのは、あのやっぱりあの巨乳の子を、指名して、であのパイ釣りをねしてもらいたいなと思っていたんだけど、相反するのよ。それが結局チンコの敏感さをねなくしちゃってる状態でおっぱいに挟んでもらっても多分何の感動もないわけじゃん。だってもう麻痺しちゃってんだからなんだかわかんねえんだからさ、うん、空気かなみたいな、ね、風船かなみたいな、いやおっぱいかなみたいな、視覚的にはねそう見えるけどさ、なんだかもうわかんないんだ多分ね。なのでちょっと考えちゃうね。次回風俗行くときパイ釣りを求めるならムズメン塗らない、ただパイ釣りを求めないんだったらムズメン塗ると、どっちかなみたいなねところをちょっとね考えてますんでね、ぜひあの皆さんもね、それをちょっと試してね、オナニーだけではなく、まあ彼女とのセックスもしくはソープね、そういうところでもねちょっと活用していただいて、使った感想なんかもねいただけたら嬉しいなと、そんな風に感じておりますと。どうですかお話の方は。まだねゲロの話と西野カナの話と娘の話しかしてないんですけども、まだありますよ話すことね。ダメだね、お便り読むんじゃなかったのかって話もありますんで、じゃあお便りをねちょっとずつ読んでいきましょうか、ね。お便りラジオネーム447番さん、今日はゲロスペシャルですか。そういえばパルさんも昔事務所の社長の顔にゲロ吐いてましたよねっていうね、お便りいただきました、ありがとうございます。社長の顔に吐いたのはゲロではなく、口に含んだハイボールでございますね。いや、やめてよ、本当にこれもう今思い出しても震えちゃうからね。飲んでる時は酔っ払ってるから、あなんかすいませんみたいな、でもまあアルコールだしみたいな、ね、ハイボールだしベタベタしないし一緒みたいなところがあったんだけど、いやもう改めて考えて震えてくるからね。でもよくあいいよいいよって言ってくれたよねと思って、なんかムッとした感じもなかったよ。すげえなって。だからこそね、なんかその人に認めてもらえたりとかさしたらすごい嬉しいなと思うじゃん、なんかね。なんで頑張んなくちゃいけないなと思ってるわけですよ、この芸能活動ね。でその芸能活動なんですけどもね、6月15日までに宣材写真をねちょっと送らないといけないんですけどもね、またなんか事務所のプロフィールみたいなね、その辺が形式が変わるということでね、ちょっと撮ってきてくださいって言われてたんですけども、まだ撮ってません。なのにね、もう日付はね6月の12日と、あと平日の3日間しかないじゃん。そうなんです。なんでどうしようってね、せめて来週の土日とかに撮って、あすいませんちょっと遅れちゃったんですけどにするのかどうするのかってねところなんだけど、服がないんだよね。撮影するにもさ、なんかちょっと真面目っぽい服を着て写真撮ってほしいみたいな、そのなんかオフィスカジュアルっぽくてもいいんだけど、なんかねある程度そのスーツ的なところを写真撮ってという話なんでね、オフィスカジュアルの 服をなんか買わなくちゃなと思って、そういう用意からじゃん。それを土曜日に買ってきて日曜日に撮影とかいうのをしないといけないなと思っていて、まあね頑張んないといけないなっていうのが最近の事務所のお話。そしてもう一個あります。 ぜひ皆さん、ね、こう宣伝、ね、このラジオをね、やっぱ宣伝とかすると、すごくね、反響があるからさ、ちょっとね、ここのお店がうまいよとか、ここのお店がね、まずいよとか、ね、東京クソ飯とかね、そんな話しちゃうとね、そんなの広がってっちゃうんですけども、ね、今日は全然東京クソ飯みたいな話じゃないんですけどもね、今日の宣伝は、ですね、この私が所属している事務所の方で、クルージングパーティーがあります。で、これね、つい先日、直接ね、その事務所の人から電話かかってきて、あ、パル内藤くんと、今度、うちの事務所主催のクルージングパーティーがあるんだけど、ちょっと来てくれないかなと、顔出してくれないかなと。そして、ね、あと友達とか、ね、そういう人もいたら、誘ってね、来てくれないかなっていう話があった。で、そのね、まあ、こういうラジオパーソナリティっていうのもさ、まあ、人気商売なわけじゃないと。なので、人をね、多く連れてくると。ね、そういうのも一つのパーソナリティの、ね、なんか力量、じゃあ力量だよという話をされて。はぁ、と。ね、やべえ、なんかすげえカモにされてると思ってさ。なんだけど、とはいえ、やっぱり顔は出したいなと思ってるから、ちょっと高いんだよね。前に行った時結構安かったんだけど、今回のクルージング高くて、前売りで男5500円。で、ワンドリンクあり。女性は3500円、ワンドリンクありと。いうところなんだけど、まあ、私ね、その内通者ですからね、お値段結構お下げできるんですよ。なので、まあ、結構つっても、まあまあそこそこね、やっぱり しちゃう金額だと思うんでね、一回飲みに行けちゃう金額なんでね、と思うんだけど。まあ、なので、まあ5500円はいけませんよ。ね。5000円払ったら、お釣りが来るぐらいのね、私、なんかうまくね、やりますけども、皆さんどうですか ?7 月2日、ね、クルージングパーティーが、ちょっとございます。土曜日、19時から21時。場所はですね、お台場の方の、ゆりかもめのね、ところで、まあ、近くのパレットタウンっていうね、ところから出港するね、船に乗ってと。んで、船の中ではね、なんか DJ フロアがありますから、1階はハウス、ね、で、2階はなんかもっとなんかメインのね、DJ がいろいろやってるよって、楽しいよって。で、あと屋上は屋上でね、風が気持ちいいよ、みたいな。東京の夜景をね、一望できるよって。どうですか?ね。ここでオフ会しますか?じゃあ、7月2日、ね、クルージングオフっつって。でもなんだかわかんねえなっていうね。その一部のところだけ、なんか、全然、DJ とか、ね、クラブとかそういう層じゃなくて、全員童貞みたいなやつが集まってんだけど、つって。で、その中の中心に、あの人何?って、あれ、パルナイトじゃねえか、つってね。全然最近活動もしてないし顔も出さないのに人はすげえ呼んでくるみたいな。ただ集まってくるのは童貞だらけっていうね。いう話になってしまうかもしれないんでわかんないんですけども。まあ、そんなのがありますと。だから、まあ俺は一応顔出し しつつ、まああと友人誘っていくとかそんなレベルかなと思ってるんだけど、ただ今までクルージングとか行ったことないよ、やったことないよって人、ね、多分多いと思うんだよ。で、そんな人、ちょっと興味あるなとか、ね、なんだろ、今までやったことないから、ちょっとやってみたいなとか、行ってみたいなっていう人いたら、連絡ください。そしたら私、なんか一番安い感じでお話ししますんで。で、ただこれ、安いっつっても、まあまあ、金額は、ね、後で、こっそりと お話しますけども。言ってもね、まあ、5500円よりちょっと安くはできるかなぐらいなんで、そんな期待されてもあれなんですけども、まあ、もしよかったら、行きたいよっていう人いたら、ね、言っていただければというところです。ね。どうなることやら、ね、結局、前回クルージングパーティー行った時もね、本当にもう友人とね、二人で、なんか隅っこで喋ってるだけだったからね、 だから何とも言えないんだけど、まあまあよかったらね、ぜひねっていうところ。まあそんなね、最近の芸能生活事情ね、もう全然できてない芸能生活ね、良くないなと思ってるんですけども、じゃあ他のね、今日他の お話ししたかったことなんですけども、今週昨日なんだけど、まあ、昨日というかまあ先週ぐらいからやってんのかな、あの池袋の東急ハンズの1階のところ、もう入って入り口のところで今やっているイベントがあって、でこれがあのいろんな妖怪を、妖怪ってあの、まあ、ゲゲゲの鬼太郎的なね、妖怪を集めた、イベントで、大回転っていう大きい妖怪の回に展示の展で大回転っていうね、そういうイベントをやっていて、でそれをちょっと見に行ったんだけど、これ見に行った理由としてはね、まあ俺の知り合いが、まあ、知り合いというかこれどこまで行っちゃっていいか分かりませんけども、今の同僚がね、そこにちょっと作ったものをね出展しているということでね、ちょっと一日店員さんみたいなこともやりつつ、その現場にいるということだったんで、ちょっと見に行ったんですけども、まあすごいね、大盛況でさ、でやっぱ東急ハンズの1階だからね、まあすごい人なんだけどさ、でそこも入るともう全部ワンフロアほぼもう妖怪だらけ、ね、妖怪グッズがいっぱいなんだけどさ、でそのグッズをねその同僚が作ったりするんだけど、でもすごいなとちょっと思ってさ。ね、さっきも芸能活動全然できてないなっていうね話したけど、その人も同じように働いてんだよね。もうほぼ帰る時間は一緒よ。なのにね、もう片や家帰ってアニメ1本2本見て、でもバタン Q ですよ。でそんなんで土日とかも疲れ切っちゃって、でもあとなんか寝たり起きたり寝たり起きたりして、で気がつくとね日曜日も18時とかになって、あ、やべえっつって、今日もラジオがありますねって、じゃあいろいろ準備しないとっつって、でこんなんでね、まあ、時間が来てしまって終わると、あーもう明日から月曜日だっつってね、この繰り返しなわけよ最近はね。で俺はそんなんだけどさ、その人はさもう平日とかもさそういう作品とか作ったりとかしてさ、で土日とかでそういうねイベントとかに行ったりとかするわけじゃない。だから多分その人この土日とかは寝てない、ほぼ1時間半ぐらいしか多分寝てないで、でずっと東急ハンズでもう朝から晩まで店番みたいなね、そのフロアで分かんない人がいたりとかね、その妖怪についてとか商品についてとかね、その作家さんについてとか分かんないのなんかあったら東急ハンズの人それ分かんないからさ、そういうのをね案内したりとかしてさ、すげえなと思って。だから俺もねもう少し平日からやっぱりいろいろ動いてさね、なんかまあ本当にその人見てると命削ってるなっていうぐらいじゃない。だって1時間半とかね、俺より年上なんだよ。その人がさ2日で睡眠時間1時間半とかさ2時間とかさ、そんなんで活動してるわけじゃない。でもそのぐらいやらないとやっぱ働きながら何かをなすっていうのはちょっと厳しいよねって思ってさ、なんでそういう姿を見てね俺も頑張んなきゃなってちょっと思いましたっていう話なんでね、ぜひよかったらそんなね、妖怪好きの皆さん、ね、いるのかな、このラジオを聞いてる人にね、わかりませんけども、まあそんないろんな作品があったのでね、ちょっと興味あるなという人いたらね、そんな妖怪の特集をしているそんなイベントやってますんでね、ちょっと見に行ってみると面白いかななんてね思いますというお話ですね。じゃああとは、ちょっとお便りもね読んでいきましょう。ラジオネーム、こちらラジオネームゲロリンガさん、パルさんこんばんは。最近の勢いが落ちている気がします。だからナンパにチャレンジなんてどうでしょうか。次のスペシャルウィーク期待してますって答えていただきました。ありがとうございます。ナンパね、でも ギリギリだよね。本当はナンパって20代のうちにしとくべきものかなとは思う、正直なところね。 ただ20代の頃はなんかもうチンチクリいいんじゃない、いやわかんないんだよねこの感覚が。なんか他の20代見るじゃん、なんか大人っぽいじゃんみんな、しっかりしてるしかっこいいしさ。でそこで俺を見るとさ、なんかただのチンチクリンのなんか変なね人間じゃない。で20代はそんなんじゃん。で30代になってくるとさ、今度チンチクリンにプラスおっさんが入ってきちゃうんだよね。だからこれダメだなと思ってさ、結局ナンパなんてできないなと思うんだけど、ただそのまだチンチクリンのおっさんの状態だからまだいけるんだよね。これが35超えて36ね、30代後半になってくるともうなんかおっさんを超えちゃうもんねと思って、ただのジジイじゃない。でチンチクリンとかそんな関係なくなんかただのジジイがあってね、 そんな感じになっちゃうからさ、もうナンパとかじゃなくなっちゃうじゃん、ただの事案じゃないね。これなんかわかんないけど、あの俺のイメージよこれは。だからある程度恋愛の対象になるかならないかっていうのが多分ナンパだと思うんだよね。ただジジイになって声かけてるとなんか売春目的みたいになっちゃうじゃん。お姉ちゃんちょっとこの後ホテル行かないみたいな、いくらみたいな、そういう声のかけ方になっちゃうように見受けられると思うのよね、肌から見たら。なので、まあ、ギリギリ今かな、あと数ヶ月でね35終わってしまいますから。とはいえね、ナンパはハードル高いな。いや本当これはね20代にやっとくべきだったかなとは思うね。いくらチンチクリンでも、チンチクリンだったらねマックスで29じゃん多分。なんかね垢抜けなくてね芋臭いかもしんないけど、それでも30代になってから声かけるって結構激しいもんね。だったら29までね。意外とちょっと若いうちやっとけばよかったななんてことはねありますから、人間ね。ぜひ皆さんはまだね20代の人は29までにナンパ、まあ俺の代わりにちょっと一回やってほしいね。いいのよそんなね、なんか難しいことじゃなくてもいいと思うんだけど、一回だけでもいいと思うんで、多分ちょっと声かけてね、こんにちはってね、超不審だけどね、こんにちはっつって、ちょっと初めてのナンパなんですけどってね、キモーみたいなね。でもこれ心折れて動けなくなっちゃうみたいなあるかもしんないけど、で動けなくなった時に他のね女の子はね大丈夫ですかっつってね、いやーちょっと今ナンパしたらなんかすぐ断られてメンタル弱いの忘れてましたみたいな言ったら、大丈夫ですかと、ちょっとじゃあ喫茶店で休憩しましょうかっていう流れになってね、で落ち着きましたかつって、あ落ち着きました、こんなね素敵な人にねいろいろ看病してもらえるなんて思ってませんでした。したらもうね、じゃあ本題なんですけど、ラッセンの絵ってお好きですかってね、英語の教材興味ありますかみたいな多分話になると思うんで、まあ素敵な出会いだなっていうのはあると思うので、まあナンパぜひしたことない人はね一回やってみるといいんじゃないかなとは思うんだよね。そっから見えてくるものは、ね、絶対ある。ナンパしたことあるやつとしたことないやつはやっぱ差があると思うよ俺は、ね、ナンパがいい悪いじゃなくて、やっぱりね机上の空論はね何かとダメなのよね。やってみたからこそそこでなんか考えが出てくるとかあるからね、やってみないとねどうもね何とも言えない時ありますからね。まあそこまで言うならお前がやれよって話もあるんだけど、まあ私はもうジジイなんでねちょっとね厳しいかなとちょっと思ってますけどね。でも今週思ったんですよ、ね、今週思った話多いんだけどさ、なんかさ、いやジジイなんですごくなんだけど、少し思っていたのは、ま、気持ちは若いじゃない、若いじゃないっていうか分かんないけど、それなりに若いつもりだったわけだけど、やっぱり旗から見ればま、年相応だよねって思うのよ。35だよやっぱりジジイだなっていうのをある程度感じなくちゃいけないなと思ってさ、 ね。だから同年代よりもね、同年代全員見たらそれよりはちょっと若いかなぐらいの感覚が気持ちありました、私に、ね、正直な話をすれば。だけどそうでもない、ね、それに今週気づきましたっていうのと、普通にジジイだなっていうのと、もし俺がじゃあね、これ客観的に見てもじゃあ若干若いね風に見られるとしたとしてもよ、でもやっぱり自分はまあ、年相応であって、で周りのね同年代がその老けてるとかね、逆になんか若々しいとか、そういう風に考えた方がいいなと思って、だから自分が基準よ。だから自分が若々しいとかではなく、自分が普通で周りが老けてるね、あとは若々しいという風に考えた方が多分いいんじゃないかなと思って、変な勘違いもなんないしね。でそこでみんながみんなね、いやそんなことないよと、赤いよとかね、渋いよとかね言ってくれたらそれはそれでいいんだけど、まあ、そうじゃなくね、なんかあんまり勘違いのないように行きたいなとはちょっと思っていて、まあそんなね、まあなんか年相応だよ、ジジイだなと思って、もうやべえなというのをね本当に実感している最近ですねっていうお話。じゃああとね、他読んでいこうか、お便りね、今日いっぱい読むってお話したからね、読んでいこう、溜まっているんですよお便りが。新しいものからちょっと順番に読んでいきましょう。なんか古いのはさ、もうさ、いつだろう、5月じゃないね、4月、すごいですよ、4月の4日分から溜まってますからね、2ヶ月溜まっちゃってるねいけないねっていうところで、とはいえね、ちょっと新しいものから読んでいった方が、まあ皆さんのね記憶にも新しいかなと思うんでね、いいと思うんで読んでいきます。ラジオネーム406番さん、こんにちは。以前パルさんが自分のペニスを加えた体験談、すごく面白かったです。私も試しにやってみたのですが、体が硬くてなかなかしゃぶれません。よければコツなんかを教えてくださいというお便りだけました。ありがとうございます。このコツはね、お風呂場でやるのが一番いいんじゃないかなと私思ってるんですけども、ベッドの上とかねでもいいんだけど、ちょっと違うんだよねと思って、ね、この話もどうかなとはちょっと思ってますけどもね、一応言っときますよ。お風呂場で言ったらね、加えられるようにとって、その逆エビ反りみたいなね、体丸めるみたいな感じなんだけど、それじゃ多分届かないと思う。でそこで、行うのは壁を利用してほしいんです。ね、なんだ壁を利用してほしいんですって、これチンコしゃぶる話だからね、どうしようもないんですけども、普通にそのチンコしゃぶろうと思ってなんか逆エビ反りみたいなしても届かないと思う。これは自分の体の力だけだから無理なんだけど、そこに壁を利用してさらに押し込むんだよ。だからケツを壁に当てるぐらいの感じ、わかる？全くわかんないと思うんだけど、でそれをやることによって、もう少しだから人に押してもらってる感じの状態になるのよ、ケツをね。なのでそうするとちょっと近づくのよ。であとは頑張って舌を伸ばしてみるね、届くかな届かないかなって舌を伸ばすと意外と届く。で届くんだけどね、もう興味本位でやってることだからね、これはね、届くんだよ。ただ届いた瞬間だよね、チロチロって舐められるんだよ。舐めた瞬間に、あ、これやっちゃいけねえことだなって我に返るから、ね、そこまでがワンセット。いや本当にあ、意外といけるじゃんって思ってたんだけど、うん、やっぱしそこで舐めた瞬間にね、ハッと我に返るもんね。これ以上は行っちゃいけないところだなと思ってとは思いましたけどね、わかんないです。この年になったらね、また同じ状況を生み出したら今度はさらにもう一歩行くかもしれないね。でその時になんか腰の骨をね折ってしまうみたいな、ボキッつってね。で救急車呼んだ時に、何してたんですかって、ね、お風呂場ですね、 や、ちょっと、つるんとこけちゃって、ってね。腰打った時に、みたいな。全然打撲の、なんか全然影響ないですよ。何してたんですか？チンコ舐めようと思って、って。ジジイがチンコ舐めようと思って、って、救急車で運ばれるみたいな。そんなの良くないからね。これもじゃあ皆さん、若いうちに、ね。若いから、まあなんかね、好奇心旺盛だったんだな、つって片付けられるけどさ。まあジジイになってからなかなかね、何かあった時が恥ずかしいんでね。若いうちに皆さん、ね、やっときましょう。チンコチロチロ、ね。大変ですけどもね。で、それができたら今度、軟体人間みたいなね。そういう活動もできるかもしんないから。ね。そしたらもう、それこそ、シルクドソルソレイユにね、入ってさ、私、軟体人間なんです、ってね、体グニーって曲げて、あ、この人すごいっつってね。で、この後、何ができるんですかって言われて、あ、このまま体をグニーってやって、チンコ舐められますってね。チロチロチロチロってね。お帰りくださいってね。そんななると思うからさ。まあ、ぜひ、皆さんね、お風呂場がいいよ。で、あと多分ね、体が温まってる方が、体も硬くないと思うんでね、そういうのもちょっと気にしつつ、ね、体も温めつつ、だから夏はやりやすいかもしれないね。ね。夏はだからみんなチロチロね、する、そんな季節になると思いますんでね、ぜひ試していただきたいと。あんま試さない方がいいと思うけどもね、一回ね、チャレンジするのも一つかなと思います。あとは、ラジオネーム、なんぞこれさん。パルさんこんばんは。来週、ついに、彼女が初めて家に泊まりに来ます。付き合って4ヶ月経ちますが、まだ手しか繋いでません。こんなヘタレっぷりですが、ジャストセックスできるよう頑張ります。ちなみに、先日、彼女の元彼が、去年あたりから、音楽フェスに出始めてるレベルのバンドのベーシストだったことを知り、足が震えましたというね、お答えいただきました。ありがとうございます。すごいね。プラトニック。付き合って4ヶ月だけども、手しか繋いでないと。すごいね。俺は、俺の参考にならないと思うんだよね。俺は多分、付き合うっていうことになったら、もう受け入れてもらえたっていう感じになっちゃうから、多分そっからは早いんだよ。ただ付き合うまでは、異次元空間にいるかのごとく長いと思うわ。だからその辺がね、ちょっと、どういうね、流れで付き合うってなったのかによると思うんだけども、でもね、言っても4ヶ月だから、どんな形であれ、ね、4ヶ月だもんねって思っちゃうけどね。わかりませんね。でも、いいんじゃないですか。ゆっくり自分たちのペースで行くのが一番いいし、向こうもそんな焦ってなくて、こっちも焦ってないんだったらね、まあ別に半年だったり1年かけたって全然いいと思うしね。まあただ、やはり興味のあるところかなと思うからね。まあそんなね、ぜひぜひ、ジャストセックス。だからこれ、お便りいただいたのが、6月の4日の土曜日なんだよ。先週の土曜日。なので、今、ジャストセックス中の話、かもしれませんよ。もしかしたらね。あれ、お便り来てないかな今日ね。お便りで、あ、今、ジャストセックス中ですっていうのがあるかもしれないんですけども、まだですね、お便り来てませんのでね。セックス中でね、お便り送るのちょっと難しいと思いますんでね。どうなったか、ね、ぜひ結果を。でもやっぱり、彼女が初めて泊まりに来るっていうことは、何かしらはあるじゃん。でもキスもまだでしょ？そしたらキスをしたかな？ね。だっておかしいもんね。段階として。まあ、段階があるのかって言ったらまたあれだけど、手繋いで、その次がセックスっていうこともなかなかないじゃない。なので、キスかな。でもキスをしたら、もう粘膜交換したからな。もうセックスしてるの変わんないからな。わかりませんね。どうなってるんでしょうかね。ちょっと、ウキウキしますけどもね。ただ、その、元彼が、ね、彼女の元彼が、音楽フェスに出始めてるレベルのね、バンドのメンバーだったという。震えますね。でも関係ないの。西野カナさんも歌っていたでしょ？ね。関係ないんです、そういうのは。ね。イケメンじゃなくたっていいんです、あんまりね。優しいとか、ね、そういうので。で、結局、ダメなところも好きだよと。 言ってくれてるんだから、それはもう乗っかりましょう、ね、ちょうどね完璧じゃない。そんなね、もう音楽フェスに出るベーシストの次にね、ラジオネームなんぞこれさんなわけなんだからさ。だからちょうどこの今の西野カナのね曲に合わせた感じで大丈夫だよっていうことよね。なんか勇気が出なかったら、ね、さっき言った西野カナさんのね、あなたの好きなところ、ね、これを読んで、で彼女はこう思ってるんだと思い込もう。そうしたら、あ、意外と俺のことをね、ダメなところも好きなんだなって、そんな感じになるからさ、ね、勇気をもらえる曲かもしれないねっていう風に思うと、あれ意外と西野カナやるじゃんみたいなね、どうなりますからね。まあぜひちょっとね、曲もチェックしていただいて、で、彼女の女性器もね、ぜひちょっとチェックしていただきたいと思います。下水ですね。良くないですね。あとは、ラジオネーム402番さん。会社にいるときにこっそりオナニーしてます。パルさんはいつオナるか時間は決めてるんですかね。あと、チンポコのサイズ教えてくださいっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます、チンポコ。そうだね。俺のチンポコのサイズはね、いいね、チンポコってやっぱ響きがいいよね。チンポとかチンコとかってなんかダサいんだよね。もう一段階ダサくしたいんだよね。ちょっとダサいぐらいなの、それじゃあね。チンポとかチンコとかチンポコ、ね、チンポコが最高だよねって思うんですけど、私のチンポコのサイズはですね、多分勃起時で、これ測り方がありますよ、語弊があるとね、あ、パルちょっとちっちゃすぎないって話になるかもしれないけど、測るところを、ね、ちゃんと考えてくださいよってあるんだけど、あれだからね、チンコ立ってますね、真下を向いた時にチンコ立ってますの時に、そのままね、何これ、なんて言えばいいの、チンコの上側を測りますね、サイズ的には。下から測ったら、玉筋から測ったらさ、なんかどっからチンコだか分かんないでしょ。なので上からね、上からギロチンをね、チンコに向けてやった時にチンコサクっていくように、腕だったりね、定規でもいいですよ、ね、当てて、ね、上から下にね、ギロチンだったら大変ですけども定規だったらセーフだからね、上から下に下ろしていってカツンとね当たると思います。それでチンコを測ってくださいと。その時多分あんま成長してなければ11センチぐらいだと思うね、チンコの長さ。太さはどのぐらいですか。まあ普通ぐらい、普通よりちょっと一回りちっちゃいかもしれないね。岡本のゴムが微妙に緩いみたいな感じだから、やっぱ緩いんで多分ね、なんですけどもね、そんなチンコ。でもね、やっぱり男のチンコは大きさでも太さでもなく硬さだと、ね、そういうことを聞いたことがありますから、硬さで言ったら、まあ、ダイヤモンドか俺のチンコかというぐらいの硬さになってますから、全然そこは大丈夫だと思うんでね。よく AV 女優も言うじゃないね、チンコ硬いっつって、ね、まあそんなこと言う AV 女優数人しか俺も知らないんですけどもね、硬い硬い言ってるね、もうあえぐか硬いかしか言わない女優がいましたけどもね、まあ、意外と好きなんですけども。だからまあね、チンポコのサイズはちょっとね、あんまり大きくないんであれなんですけどね、勃起時だって普通に15センチとかね、17センチとか行く人っているじゃない。あれどうなってんの、だってチンコがね、パンツから出ちゃうじゃん。だって11センチぐらいの俺でも少し勃起マックスだったらさ、チンコ気持ち見えるじゃん、パンツからはみ出そうになるじゃない。でこれがさ3センチも5センチも長かったらさ、完全勃起したらパンツからチンコ出ちゃうんだけど、どうしてんのみんなはね。だから嘘なんだよね、みんなちょっとね、測り方が違ったりとか、あとはなんかね、ちょっと持ってるわけじゃないでね、15センチとか言ってるけど、いやいや現実的に勃起したらね、パンツから出ちゃうから、 上からね出ちゃうし、そんなんで私生活送ってたらさ、普通になんかふとした時にたまに勃起する時あるじゃない。そんな時街中でチンコ見えちゃってるからね、からありえないんだよそんなね、っていうことにしたいと思ってます、ね、一回ねぜひ皆さん測ってみてください。11センチぐらいだと思うよ、行って12センチとかじゃないね。すいません、ね、これが怖いですね。みんなの数字を聞いてね、俺120センチだぜってね、化け物かってね、ちょっと触手プレイができますけども、でもね AV 見るじゃん、なんかでっかいチンコを持った男のね出演してる AV 見るとさ、なそんな長いのって思うけど、いや本当にあれどうしてんだろうね、 T シャツの方まで行っちゃってるもん、なんなのね絶対ね。まあ好きなね七不思議の一つかなと思いますからね、まあ皆さんぜひちょっとねチンコのご報告お待ちしてます。じゃああとはね、今週他の喋りたかったこともちょっとお話ししましょうか。意外ともう1時間、早いな、うん、ちょっとね巻いていきましょう、巻いて巻いて、今週あの服を買いまして、今週てか最近ちょこちょこ服買ってるなと思うんだけど、あのやはりねそういう撮影とかもあるかななんて思って服を見に行くんだよね。まあつっても GU とかなんだけど、でたまたま昨日 GU 行ったらさ、仮面ライダーブラックの T シャツが売ってて、あの若い人はねあんま知らないかもしれないけども、仮面ライダーブラックといったら昭和最後の仮面ライダーね、これ仮面ライダーブラック、そして平成最初のライダーは仮面ライダーブラック RX だからね。なのでそこのねもうなんか時代をまたいだライダーなわけなんだけど、まあ俺が一番好きなライダーなんだけども、まあむしろそのライダー以外知らないんだけどってのもあるんだけど、でさ仮面ライダーブラックの T シャツがあって、本当に仮面ライダーブラックがその前面にプリントされてて、なんか金色の文字とか書いたんだけど、最初見た時ねあんまりかっこいいなと思わなかった。でも俺がブラック好きだから買おうかなと思って、しかも値段も安いのよ、790円とかなんだよ、なんだこれと思って、だ最悪部屋着でいいなと思って寝るとき着ようかなと思ってで買ったんだけど、で今日さそれ着たの、めちゃめちゃかっこよくてさ、ただこれちょっとジジイがこれ着てんのやべえなと思うんだよね。だからこれどうやいつ着たらいいんだろうってすげえ思うんだけど、ブラックね、他のねライダーわかんないから、なんかもしねなんか例えばなクーガのねかっこいい T シャツとか着てたとしても、でクーガ好きの人に声かけられてもさ、クーガの話全くできないわけ。でもブラックだったら多少話できるからね、おのれゴルゴムみたいな話できるからさ、あとはね東洋町のビリーザキッド行ったみたいな話できるからさ、だからまあアピってもいいなと思ってるんだけどね、えだすごいかっこいいんだけどさ、でサイズがね俺は S でちょうどよかったの。でも S でこれもうカメラダブラックの T シャツ、黒い T シャツと白い T シャツがあって、白は結構残ったんだけど、黒はもう1枚しか残ってなくて、しかも S サイズが1枚だけ残ってたっていう奇跡的なやつだった。だからぜひブラック好きの皆さん GU ね、オンラインショップとかでもあるかもしれない、そしたらそっちでも買っちゃった方がいいかもしれないね。なので、すげえかっこよかったんでね、ぜひちょっとチェックしてもらいたいなと思って、安いしね。なんでまあ今度まあ、どなたかね、リスナーの方に会うときとかあれば、ブラックの T シャツで行きましょうか。じゃあ今度の、いや、きついなぁ、クルージングパーティー、仮面ライダーブラックの T シャツで行きますか？やばいやつじゃんね、ただのね。誰だあいつ呼んだのってね。なんか、しかもなんかあいつ、勃起してるけど、11センチしかチンコなくて、ね、パンツから見え隠れしてるぐらいだぞってね。なっちゃうからさ。でもブラックってね。あのチンコもしかしたら変身ベルトなのかなみたいな。あるかもしんないからね。チンコぐるぐるぐる。まあいいですけど、わけわかんないんでね、もうやめますけども。だからまあ、ちょっとね、仮面ライダー好き。なんか他のライダーもいくつかコラボしてたからね。昭和ライダーの なんかちょっと可愛くなったようなのが、その何人も10体ぐらいプリントアウトしてあるやつあったりとかね、結構良かったんで、ぜひぜひチェックしてくださいなというところですね。あとはじゃあ他のお便りも読んでいこう。ラジオネーム449番さん、ツイッターでスイスの童貞くんが日本製 VR 美少女たちで絶頂を迎えるフェーズ1という動画がリツイートされてきたのですが、パルさんもこれやれば落ちてきたラジオの勢いが取り戻せると思います。できればニコ生でやってもらいたいですが、というね、お答えできました。ありがとうございます。いいね、このぐらいとんがったことしないとね。最近普通に喋ってるだけだもんね、今週あった面白い話とかね。え、まあ、まあ、十分、まあ、ムズメンは攻めてるなと思うんだけど、なんでね、もう一歩やっぱし勢い取り戻す、あの頃を思い出せということを考えると、その何、スイスの童貞くんが日本製 VR 美少女たちで絶頂を迎えるっていうね、動画で、これを見て俺も同じようなことをすると。でも気になってんだよ、前に買ったって言ったさ、カスタムメイド 3D2、 これさ VR 対応してんだよね、確か。ただ使えんのかな、わかんないな、よくわかんないし、そのねえ、すごいいい VR じゃないと見れないんだったらあれなんだけど、ちょっと調べたのよ。前に俺もさ、なんかその iPhone とかね、をそのセットして VR みたいに使えるよなんて、ハコスコっていうやつをさ、買って試したことあったんだけど、なんかそれの、なんかさらになんか上位クラスみたいなのがさ、最近すごい出回っててさ、で、安いっちゃ安いのよ。3000円前後で、結構しっかりしたプラスチック製みたいなやつで、なんかもう頭にちゃんとつけられて外れないようにできるやつがあって、いやすごいそれちょっと欲しいなと思っててさ、だから近い将来そのレベルで良ければ一回買ってなんかやってみたいなと思っているので、いやどうなんだろうね、なんかどこまでができるのか、だからやっぱり内蔵してるのは難しいよね。なんかそういうスマホとかをセットして疑似 VR だったらいけると思うんだけどね、え、オキュラスリフトみたいな、なんかいくらすんだか分かんない、5万だか10万だか分かんないようなさ、そういう機会まではなかなかね手出せないし、ね、そこでね、なんかそれこそソードアートオンラインみたいなさ感じじゃない、もうベッドに寝ながらさ VR の機械つけてさつって、でね、ソードアートオンラインはいいですよ、そういう RPG の世界ですから、こっちはエロゲーの世界だからね、やばいもんね、そこでなんか変な感じになっちゃってさ、痙攣し始めちゃったみたいになった時にさ、やばいもん、救急隊員来た時にさ、大丈夫ですかーつって、あ、こないだ腰をね折っちゃった人だーつって、ね、お風呂場で腰折っちゃって打撲だって言い張ったけど結局チンコ舐め落としてた人だーつってね、今回はどうしたんですかーつってね、すいません、ちょっと今エロゲーの中にダイブしててーつって、そしたらなんか危なくテクノブレイクしそうになっちゃってーつって、そうですかーつって、もういい加減年なんだからやめてくださいねーつってね、わかりましたーつって、そんなんなりそうじゃない、ちょっと怖いんですけども、ただね、興味ありますから、こういうね、なんかテクノロジーというかさ、エロとテクノロジーはさ何歳になってもやっぱりね求め続けるし、ゴールがないよね、言ったらどこがゴールだろうね、やっぱり本当に人間に近しいそのアンドロイドの女の子とかができて、で疑似恋人みたいなぐらいまでいかないとちょっと難しいよね、そこを求めちゃうもんね多分。だそれは多分実体にするのはすごく難しいと思うんだよね、そもそもがやっぱロボット的な技術がさ行き着かないと思うけども、ただ VR ならばまず先そっちで完成させて、んでそれをね、リアルに落とし込むというのがいいんじゃないかなと思うからさ、いや楽しみだね、そろそろ俺もそっちに手出すべきかね、 だ機械とかね、ソフトとかね、あんま得意じゃないからね、買ってもなんか、うまく使えない気もしてるからね。だから、まあ、どのぐらいね、ちょっとすごいのかななんていうね、ところも、まあ、情報を仕入れつつね、いいタイミングでね、これはぜひ試したいと思ってますから。まずは、そんなね、すごいやつじゃなくて、まあ、簡易的なやつでね、なんかちょっとね、試してみたいなと思ってますからね、その辺、試したらね、皆さんにね、ご紹介したいと思いますと。じゃあ、他のお便り、ラジオネーム、さくらさん。婚活進んでますか？正社員のうちに釣っときましょう。あとはなんとかなるっしょっていうね、お便りできました。ありがとうございます。婚活しなきゃと、思ってる。いや、ほんとね、正社員のうちですよ。もういつ辞めるかもわかんないんだから。まあ、9月まではやるでしょ、正社員。その後は、わかんない。ね、未来は全く見えないんだけど、だからまあ1年ぐらいはね、ちゃんと正社員で働くっていう感じになると思うんだけど、もう俺もね、なんかもう社会的に適応できないじゃない、あんまり。なんでね、考えちゃうところありますけど。でも、婚活はね、今のうちにしとかないといけないなってところでさ。でもね、ここでね、一個宣言しておこうと思って。婚活パーティーはもう行かない。もうこれだけ宣言しておこう。まあ、これは、もう行かないよ。やめとこ、やめとこ。楽しくないんだもん、全然。行っても。もう後ろ向いちゃうんだから。女の子いっぱいいてもさ。で、すごい俺好みの女の子がいたとしても、行けないんだよ、結局。ね、どうしようってなっちゃって。で、あとはもうブスしかいないし。ね、もうダメなんだよ。だから、行かない。婚活パーティーは。ただ、他のジャンルには、行こうと思ってます。その、マチコンだったりとか、あとなんだろうね。まあ、趣味コンはセーフだと思うんだよ。やる目的のことが別にあるから。パーティーは本当に自己紹介して、お話しして、で、フリータイムで、みたいな。あれは無理だわ、普通に。酒もないし、食い物もないしさ、何の話で盛り上がればいいんだかわかんないもんね。なので、ちょっと無理だなと。ある程度好きな趣味とかで絞られたとしても厳しいなとちょっと思ってますんで、まああとはやはり結婚相談所の方にも登録するべきだなとちょっと思ってます。なんでね、まあ、ちょっといろんなことに手出したいなと思ってるんだけど、なかなか体が動かなくてね、もう土日は寝て起きてアニメ見たら終わっちゃってっからさ、そろそろ頑張んないといけないけど、もう睡眠時間削ってね、命削って婚活ということをしないといけないなと思ってますから、やりましょう。ね、もしかしたらクルージングパーティーでね、出会うかもしれませんから、そういうね、まあ人が多いところに行くとか、そういうのもね、もちろん、まあ、変わんないけど、自分から動かなかったら変わんないけども、まあ奇跡はあるじゃない。家の中でアニメ見てるよりは、外に出てクルージングパーティー行ってる方が 1% の希望が出るじゃない。そこの希望はせめてね、取っていきたいなと思ってますし。あとちょっと今週、まあ、婚活じゃないけど、出会いというか、部分で感じたんだけどさ、昨日ちょっと友人と飲む機会があって、飲んでたんだけど、まあ、こいつも、俺と同様、まあ、なかなか彼女できなくてと。で、同い年なんだけど、高校のね、同級生なんだけどさ。で、どうしようと。ね。今後、どうやって、ね、頑張ればいいんだと。年も年だしと。ね。いう話をしていたんだけども。で、まあ、そんな話をして1軒目終わって。で、2軒目、まあ、あんま行かないんだけど、ハブってあるじゃない。ハブ行ったのよ。入ったことない店舗のね、ところで。で、ちょっと店内どうなってるか分かんないからと思って、一人じゃちょっと行きにくいなと思ってさ。で、友人がね、いたからさ、一緒に行ったんだけどさ。そしたらさ、やっぱりハブとか行くとさ、客層がすげえ若いなと思って。で、最近ね、やっぱしよく行くところがさ、やっぱじじくさいところが多いんだよね。結構そのね、飲むのが好きな友達と行ったとしても、その酒飲みが、好んでいくようなところだから、やっぱり少し、ツーな感じがするんだよね。 その若者がギャーギャー言ってたりとかワイワイやってるところじゃなくて、まあある程度静かで、でお酒を楽しんでるみたいな。だからまあ若い人もいるんだけど、やっぱり少し落ち着いてる感じがあるじゃない。とかあとはね、他の人と飲み行くときとかはね、激安店とかも行ったりするからさ、激安の飲み屋とか行くとさ、それこそなんかね、もう枯れてしまったようなおじさんたちみたいなさ、仕事で毎日疲れすぎちゃってみたいなおじさんがいっぱいたまり、ね、そんなたまり場になってるところとかさ、そんなんばっかりなんだけどさ、ハブ行ったらなんかエネルギッシュなんだよね。そのわーわーうるさいっていうよりはなんか全体が活気があるっていうかさ、だこういうところだよなと思って、なんかいつもね、ただクソ安いチェーン店とかで飲んでてもさ、周りおっさんしかいないわけじゃん。おっさんがなんかね、梅干しを酎ハイの中でさ、なんかガツガツガツガツやってるのをさ隣で見ながらさ酒を飲むみたいな、そんなんじゃもう無理よと、ね、可能性がほぼないからであれば、ね、毎週飲みに行くとかってあんだったらさ、やっぱり2軒目とかにこういうちょっと若者が集いそうな飲み屋とかに行って、ちょいとおしゃれな感じがするところよ、チェーン店とはいえ、そういうところに行くことで、いやないよ、基本的に何もないけど、そのさっき言ったその 1% は生まれるじゃないね。えだってやっぱりね、桜水産に毎週行ってもさ何にも起きないけどさ、なんかウインナー切ったやつしか出されてこないけどさ、魚肉ソーセージかね。えだけどハブに毎週行ってれば可能性はあるじゃない。基本可能性の話しかしませんけどもね、雨乞いしかしませんけども、でも雨乞いして雨が降る可能性が出てくるじゃない。だからね、今まで間違ってたなと思って、やっぱりね、桜水産行ってないで、その20代のうちからね、ちょっと飲みに行くとかね、2軒目行くって時はそういうハブとかに行くべきだったなって思ってますとね。ジジイになってから思ったことなんでね、ぜひ20代の皆さんは今からね、明日から始めてください。もしくはこの後飲みに行くんであればね、この後はハブに行っていただいて、ね、ハブの回し物じゃないですよ。だけどもね、まあ、チェーン店で若者が集ってるようなああいうバーみたいなで大きなところってあんまないからね、言ってもね。なんでまあそういうのも一つだなと思ってさ、で隣にね座ってた女とかもすげえうるさかったけど、でもやっぱりそうやって女の子だけでいたりすんだよね。女の子二人で飲んでたりとかさ、か何があるか分かんないで、たまたまねその女の子の席に紙ナプキンがなかった。そしたら俺たちとは逆側の男たちの人にちょっと紙ナプキンちょっともらっていいですかみたいな言ってたの。あるんだよ会話は。桜水産じゃ絶対にありえない会話が一応出るんだよね。そっから発展するかしないかは別よ。だけどいつもコンビニでね、ストローつけてくださいとかね、それよりも一歩上級のさやりとりがあるわけじゃない。なのでぜひこれからまあジジイになりつつもね、まだ出会いを求めてはいますから、若者と出会いたいってわけじゃないんだけど、そうです、活気のあるところにねちょっと行って気持ちだけでも少しね高めていかないといけないなと思ってますんで、まあハブね、会社の帰りにハブかな、ね、スーツでいるやついなかったな、うん、来たぞジジイがハブに来たぞーってね、で満員電車でゲロ入った時と同じようなね感じで人の波がねバーって割れるみたいなね、悲しいそれ悲しいんでね、ちょっと仕事帰りは分かりませんけども、金曜日の夜とかね仕事帰りにちょっといっぱいみたいなところ時は、ね、なんか食券でねアルコールを買うようなね24時間やってるような大都会というような居酒屋ではなくね、ハブに行こうと、ね、そんなことをちょっと思いましたっていう、そんなお話。ダメだ喋りすぎちゃってるよ。お便りいっぱいあるんだけど読んでいこうね。お便りラジオネーム右手専用内場さん、パルさんこんにちは。パルさんは以前から体の痛みや肩こりに悩まれていると語っていましたが、 もしかして O 脚なのではないですか。 O 脚になると血流が悪くなり、冷え性や体の痛みの原因になるそうです。歩くときや座っているときの姿勢の悪さから来るもの、らしいので、少し気をつけてみるのもいいかもしれないですよ。ちなみに肩こりにはアンメルツ横横がおすすめですと。 PS 今期、アニメは三者三様の陽子様が可愛いと思いますというね、お便りいただきました。ありがとうございます。陽子様可愛いね。あの鬼畜メガネ以外は大体可愛いんだよね。あのキャラの立ってなさね、またね、鬼畜メガネね、もうちょっと頑張ってほしいなと思うんですけども、陽子様可愛いね。でもやっぱり今期ナンバーワンは誰かと言ったら、カバネリの無名ちゃんね。無名ちゃんが可愛くなかったら絶対見てないっていうね、いうような作品ですけどもね。また私がね、いつもね感じてしまう、脚本がなーって思っちゃうんだけど、でも無名ちゃんがいるからね、そのよくわかんない脚本を飛び越えてね、まだ視聴してますからね、いいんじゃないかなと思いますし、あと田中くんだね。田中くんはいつも気だるげね。1話がクソだったんだけども、2話から神になったっていうね、あの田中くんいいね。女の子は全部可愛いからね。宮野が可愛いね。ミャーノね、ぜひチェックしてほしいんだけども、そんなこと言ってる場合じゃないんだよ。俺の肩こりの話なんだけどもね、O 脚とかが肩こりに良くないという話で、これね、いや俺も若干 O 脚気味なんだけど、でも言うほどじゃないの。ただこれね、最後の方に書いてありましたけど、座っている時の姿勢の悪さから来るものらしいですよっていうのがもうドンピシャなんだよね。座ってる時、俺超変な座り方してんだよ、気づくと。気をつけようと思って、まあ基本的に足組むのって良くないって言うじゃん、体に。でも足組んじゃうんだよね。多分最初小学生の頃ぐらいでさ、かっこいいと思ってたんだよ、足組むのが。そういう時期あるじゃん。タバコかっこいいと一緒ですよ。足組むのかっこいいみたいなのがあって、足組んでたんだよ。で癖になっちゃったね、多分ね。でバランス取ろうと思って右で組んだり左で組んだりしてたんだけど、まあ、結局もう組まないと落ち着かないような体になってしまって、調教されてしまったんですね、私もね。だそんなんで、であと他の座り方もおかしいんだよ。なんかなんだろうね、ちょっと椅子型の女の子座りみたいな、よくわかんないけど、その椅子の上に乗っかるわけじゃなくて、ただ足をさ、その椅子の足に俺の足を少し絡ますような感じになってるんだよ、少し。そんな座り方ないでしょって思うんだけど、気がつくとやってみたりとかねするし、でたまーにめっちゃガニ股になったりとかね、ありますから。だからまあまあ普通に座るように、ね、気をつけたい。最初はね、なんか厳しそうな気はするけど、肩こりやばいもんねってちょっと思ってますんでね、気をつけていきましょうというところだね。でこの肩こりのところなんだけど、俺ちょっと今日思ってたんだけど、今家がさ、家の今座ってるところが大概なんか平たいところなのよ。でこれが良くないんじゃないかなと思って、ベッドに座ってることが多いの。でベッドはもう真っ平らだからさ、背もたれがないわけで、あともう一個部屋にね、椅子があるんだけど、椅子の方もその背もたれがない椅子なの。今なんかベンチみたいな椅子があるんだけど、だ背もたれなくて、でこれってあんま良くないのかなと思って、だからなんだろうね、そういう日々生きてて体を支えておくっていう場所がないんだよ。っていうことはさ、体支えらんないから首もね、おのずとなんかもう体で支えてるわけだから、で寝るときしかその首というか頭というかをその力を分散するっていう時間がないんだよね。 それあんま良くないなと思って、で、俺のベッドってソファーベッドなのね。なので、立てることできんの一応。だから、今日立てて生活してたんだけど、意外と、なんか首の調子が良くてさ。なんで、もしかしたらそういうちょっと背もたれのない生活っていうのが、首に良くなかったのかなと思ってるんだよね。そう、とてつもなく首がやっぱし痛くなり始めたのは、一人暮らし始めてからかもしんないからね、このベッドとかに座ることが多くなってからかもしんないね。なので、まあ、これからはちょっと背もたれありの生活をね、送ってみることで、で、さらに座り方をね、ちょっと気をつけることで、まあ、もう少し首のね、痛みがね、収まったらいいなと、そんな風に考えております。
童貞ネットアットネトラジ。
じゃあお時間ね、そろそろ来ましたからね、お別れのコーナーやっていきたいと思います。で、お別れのコーナーは、今日喋れなかったこととかね、あと読めていないお便りなんかをね、つらつらとご紹介していきたいと思うんですけども、意外とね、喋っちゃってますね。サクサクいきましょうか。今日他に喋りたかったことをね、まずちょっとお話ししましょう。久しぶりにタバコを吸いましたね。あれ、タバコ吸う頻度増えてないって思ってるでしょ。俺も思ってます。ストレスなのかな、なんかもういいかなって思っちゃってるのかもしんない。人生ね、投げやりになってるかもしんない。まあそんなんでね、まあまあタバコね、体良くないからね、皆さんは吸わない方がいいですよね。まあそんな、でも別に日常的にね、なんか持ち歩いてとかじゃなくて、ほんと休みの日で、なんかもうダメだこれ、人間としてどうにもなんねえってなった時に、ちょっとタバコを買ってみて 2,3 本吸って、はい終了っていうね、そんなんだけど、なんかそのなんか気持ちになるサイクルがね、ちょっと短くなってきてる気がするのでね、気をつけたいなと思ってます。で、あとは他のお話、まあ、よく話す話なんだけど、なんか人生ね、なんか生きてる意味ってあるのかなみたいな話たまにするんだけどさ、そういう話してるとさ、結構多く皆さんから、なかなか、そんなね、人生に意味を見つけられてる人なんて本当に少ないですよって。ごく一部の人だけですよって。普通の人は見つけられないで、普通に働いて、ね、そういうもんですよっていう話があるけど、どうなのかなと思って。別にね、見つけられてる人が少ないからといって、じゃあ俺たちがね、見つけられないっていうのは普通なのとか、そういったらそういうわけじゃないじゃん。別に俺たちがね、なんか生きるための意味見つけ出しちゃったって別にいいじゃない。でもね、誰にもなんかその制限されてないし、ね、法律でも違反されてないし、別に親からそんなこと言われてるわけでもないでしょ、多分わかんないけどさ。だけどなんか周りのみんながね、そういうの見つけられないでいるから、俺たちも見つけられなくて当然だみたいな、なんかそういうマインドコントロールされちゃってるのがあるのかなと思ってさ、誰も禁止してないんだよと思って、なんでぜひわかんないよ、いろんな考えがあるから、逆にそういう考えで生きるのは辛いって人もいるかもしんないしね、いろんなタイプの人いると思うんだけど、ただやっぱり自分の人生に意味を求めたいなって思ってる人、そしてそれを周りに言ったら、いやいやそんな風にちゃんとできてるやつなんて本当ごく一部の選ばれた人間だけだよって言われて、そうかって落ち込んでる人、落ち込まなくて俺はいいと思ってますということをちょっと言いたいなと思ってさ、いいよ見つけていいよ、俺が許可しようじゃないかね。神様も別にダメって言ってないし、俺もダメって言ってないんでね、いいよ見つけてどうぞというねところなんで、まあそれをね見つけてね、それを生きがいにしてて、それがなんか折れちゃった時、その時は大変かもしれないけど、でもまあそんなもんでしょ人生ね。 でも何の意味もなく生きるよりはなんか意味あるんじゃねえかってことを見つけてやってダメで死ぬ方がまあいいんじゃないのって思ったりもするからね。なのでまあそれは家族とか思ったらまた話全然違ってくるからね。あのもちろん独り身だったりとかっていうのは前提になっちゃうけども、なんでまあ周りから言われる言葉ね、あの正しいことも当然多いと思うけど一回疑ってみてもいいと思うね。その何でもかんでも否定するんじゃなくてその言葉を受け入れた上でそれを全肯定するんじゃなくて受け入れた上で否定なのか肯定なのかっていうところよ。そういう意見もあるよね。で、うん、いい意見だと取り入れようなのか、うん、そういう意見もあるよね。だがそういう意見だけかなって疑うのもね一つかなと思うから、ただね全部をシャットアウトしちゃうのは良くないので一回受け入れてからねしていただきたい。なので人生に意味ね見つけていいと俺は思うなというお話ね。これはねあの自分に向けてもねちょっと言ってる部分はありますけどもね、まあまあなんかふとそんなこと思いましたって話だよね。あとは俺がデブが嫌いって話をさちょこちょこしてると思うんだよ。これはなんか女性に対してさ太ってる人が本当に俺はなんか見てるとイライラしちゃうんだよとか話があるんだけど、これは微妙にまたなんか違うのかなっていうのがちょっとあって、あのガリガリの女性もあんまりあれだけど、まあでも言ったらこれは男も女も一緒なんだけど、ガリガリとデブがいた時にどっちがいいなって思うかっていうと、俺は多分ガリガリの方が好感度があるんだよすごく。でこれ別に男女関係ないんだけど、なぜかっていうとなんかね細い方がなんか神経質な感じがするんだよね。まあそりゃそうだよねって、なんか神経質だからこそ痩せてるんだろうなって感じがするけど、なんかね太ってる人よりもやっぱしガリガリで神経質っぽい方がなんかいいんだよね。嫌なんで、本当はね神経質なやつはそんなに好きじゃないと思うんだけどね、なんかいつもカリカリしてるなとかさ細かいなとかあるかもしんないけど、なんかねそうなんだよ、その男も女もやっぱなんか神経質っぽい方がなんか気が合いそうな感じするのかな、わかんないけどね。そういうのもあって細い方が好きっていうのが多分あるんだよね元々。でその中でさらになんかね太い方と細い方みたいなそんな話出てくると、やっぱり人間だからさ、そんなそれは好みだからね、太い方が好きな人もいるんだろうけども、まあ、普通に標準の方がいいかなって思った時にね、標準がいいかな、そしてただ潜在的に細い方がねちょっと神経質っぽくていいかなってなると、どうしてもちょっと細めの人がいいっていう寄ってっちゃうんだよねってことをちょっとね考えましたんで、そんな話をしておきたかったなとねいう話、どうでもいいわね。あとお話でそうだね、あなんかあの TBS ラジオのポッドキャストがさ終了したらしいね。もう10年ぐらいやってたらしいですけどもね、まあなかなか採算が合わないということでね終了することになってしまったということで、まあだからこのポッドキャストのね波というのがちょっと今後どうなっていくのかというところなんだけど、まあ Google の方もまあ少しそういうポッドキャストっていうものに力入れてくっぽいので、そうするとねまあ YouTube みたいに広告とかあるかもしれないからね、まあ、もう少し Google がねきちんと参入して日本にもそれがなんか適用された時ねにどうなるかはちゃんと見た上でね私考えたいなと思ってますけども、ただねそういうラジオでしっかりやってきた会社ね、もう地上波ですごくて、で番組的にもすごい人気があってっていうね、ジャンクとかさ、でも私よく聞いてるねその伊集院さんとかそういうところのラジオっていう協力コンテンツがあっても収益化するのが難しいっていうねことだからね、 ね、ただ、今後はその TBS ラジオは独自の、ね、なんか、ネット配信のサービスをね、するって話なんで、こっちでね、収益化を図ろうとしてると思うんだけど、まあ、これは無料で見れるっぽいんだけど、また広告入れたりとかね、そんな感じらしいんですけどもね。だから、まあ、どうなることやらなんですけどもね、結構みんなもポッドキャストでね、TBS の放送を聞いている人多いんじゃないかなと思うんでね、まあ、ちょっと残念かもしれませんけども、まあ、TBS のラジオが聞けなくなるわけじゃないからね、他の、その独自のね、サービスの方でね、展開していきますから。まあ、それでね、ちょっとチェックしていただけたらというお話だね。じゃあ、あとはね、他のお話、来週、父の日なんだよね。で、父の日のプレゼント買わなくちゃなと思って、何週間か経ち、今日注文しないと、もうちょっと間に合わないぞっていうタイミングなんだけど、まだ頼んでません。何もしてない。なんかしなくちゃいけない。本当にこの土日というか、何もしてないんだよね。あと宣材写真も撮んないとちゃいけない、撮ってないし、あとは、ライブハウス、ね、貸し切りで、私のワンマンショーをね、まあ、トークライブ&公開収録、やろうという話してますけども、まだ予約してません。もうやばいね。本当に。でいくつか候補出てんだけど、まあ、だいたい1日5万円ぐらい。だから、で、場所もライブハウスっていうよりは、なんか小劇場みたいなところになりそうなんだよなと思って。それか、なんかちっちゃいクラブ。でもなんか違うんだよなと思って。イメージはさ、じゃあ俺が行ったトークライブなんて、ね、ロフトプラスワンしかないからさ。そうすると、あんな感じで、ちょっとなんか横広がりな感じのちょっと想像しちゃうんだけど、なんか小劇場とかだとさ、ちょっと普通になんか、客席が高さがあってさ、ね、前からどんどん高くなってくるの、普通の映画館みたいな感じよ。あれのしょっぱい版みたいな、パイプ椅子版みたいなところだからさ、そんな上からいっぱい人が見てるところで俺喋れんのって思うと、怖いと思って。だからどんな形がいいんでしょうとか思うんだけど、そろそろ決めないとね、今度場所すら抑えられなくなっちゃうからねと思ってね、そんなことっても考えてますと。で、結局何もできてませんと。で、場所取ったらね、今度チケットピアでみたいな宣伝しなくちゃいけないのに、で、あとポスター作ったりとかグッズ作ったりとかいろいろしないといけないのにね、まあそんなんできませんよと。あと本名ラジオの方ももう2ヶ月ぐらいやってないしね、でもダメだなと思って、何もできねえと思って、やる気も起きねえしと思って、5月病じゃねえぞと、もう6月だぞという話もあんだけど、ダメだね、動けないねっていうね、そんな、ね、最近かな。じゃあ、あとは、お便りいただいてます、ラジオネーム、ラジオネーム451番さん。結局、なんだかんだ言い訳して動き出さないのは、まだなんとかなると思っているからなんだろうな。自分で言ってたじゃん。追い込まれないと動き出せないって。彼女すら作ろうとしないのは、なんでなんだ。ナンパは無理。そのナンパしたくない気持ちと、彼女欲しい気持ちはどっちが上なんだよ。ナンパする苦痛と、将来一人でいる苦痛はどっちが嫌なんだよ。こんなに動き出さないのは、実はそんなに、結婚したくないのか。本当はみんな手遅れだと思ってて、それでも葉っぱかけてくれてるのにのらりくらり逃げてるよな。ずっといつも〇〇っつってのクソつまらない妄想話で逃げないでちゃんと答えてくれよっていうね、お答えできました。ありがとうございます。すいませんね、のらりくらりと妄想話でね、まあ逃げてしまってるのか何なのか分かりませんけども、そうだね、まあ追い込まれないともちろん動けない、当然なんだよね、性格的に。ということはまだ追い込まれてないと思ってんだろうね。その表では追い込まれてきてるなっていう話はするけど、心の奥底ではまだ平気かなって思っちゃってんだろうね。で、これが多分今毎週、もうやべえなっていうのは徐々に感じてるんだよ、本当に。ね、今週も、あ、 俺はもう若くないんだな、ね、年相35歳なんだなっていうのはすごい実感した、そんな週だし、だからなんか日々ね、そんなことちょっと考えてはいるので、で、そうだよ、だから結婚相談所とかやっぱ登録しなくちゃなって、前はさ1年前とかはいやいやと、まだ結婚相談所とか登録するべきじゃないでしょって感じだったけど、今は一応あのサイトまでは開いてるから、まあ、ちょっと登録しなくちゃなって、そのなんかネットで登録して終わりじゃなくて、なんかちゃんとその相談員みたいな人がいて話をしてみたいな、そういうタイプのやつにちょっと登録しなくちゃそろそろまずいなとは思っているので、まあ昔よりは思ってるんですけど、まあ何せね、あの目標というか考えているのはね、2020年の東京オリンピック、ここを少しね焦点にしてますから、それが良くないんで多分ね、そこまでに子供が欲しいね、3歳5歳ぐらいのね子供がいたらいいなとは思ってるけども、もうタイムアウトなっちゃうんだよ、ね、逆算ができないんだろうね、ちゃんと頭の中でなんかやべえあと1年だなった時に焦るんで多分、そんでやべえやべえって東京オリンピックを一人で見てて、でそこであ結局一人だったつって、まあ、つってじゃないんだよって話なんだけど、つってね、うん、そこであ動かなきゃになるんだよね、だからやっぱりもっとタイムリミット早くしなくちゃいけないんだよね、それをね、で過ぎてから気づくから、いつもだから過ぎるの過ぎて気づくの前提でなんかスケジュール組まないとダメなんだなっていうのはこの年になってようやく分かってきたことなので、ね、ダメ人間だねと思うんだけどさ、ただねナンパ、いや難しいよね、全部難しい、この世のね摂理は難しいんだけどさ、どっちがどうなのってあるじゃない、ナンパしたくない気持ちと彼女が欲しい気持ち、どっちが上なのかとって言われればさ、彼女欲しい気持ちの方が若干上だと思うよ、でもナンパがきついっていうのもあるじゃん、じゃあそこまでじゃないんじゃないのって話になっちゃうんだけど、その向き不向きはあると思うよさすがに、だからナンパじゃなくてそのマチコンに行くとか、そっちだったらねまだねできるなと思うけど、ナンパはちょっと厳しいと思ってますね、その人間向き不向きある上で、ね、何でもやった方がもちろんいいんだけど、でもちょっとそこで全くで自分の力、もともとない力をささらにねなんか少なくしてそれで戦うのもちょっとねあれなので、せめてものっていうのはあるので、あえてちょっと難しいところに手を出さなくて、でね何もそういう場所に行かないって話じゃなくてさ、ある程度これまでのねなんかやってきたことでさ、まあ、多少だったら自分でも少しね頑張れるかなっていうフィールドをさ少し見つけたわけだからさ、まあマチコンとかね趣味コンとか分かりませんけども、なのでそっちでちょっと頑張るから、あの頑張るよね、じゃあなんか一応ここでね声を大きくして言うよ、頑張るよね、本当にね、だからあと何ヶ月ですか、今6月だからあと5ヶ月ね、ほんと丸5ヶ月ぐらいでね誕生日来ちゃうもんね、そこまでに本当は結婚しなくちゃいけないんだもんね、逆算すれば3ヶ月で結婚とかあるもんね、全然ね、夏クラブデビューしてそこで知り合ったホットパンツを履いたね、プリケツの女性とね、じゃあ結婚したいと思いますんでね、まあ、しょうがない、これは別にのらりくらりでね話をしてるんじゃなくてしょうがないです、最後話の締めはそういう方向で話し締めないとさどうにも落ち着かないから ね プリケツ女とね、ケツ叩きながら結婚したいと思いますんでね。まあ、そんなところかな。じゃあ、あと、他は話したかったこと。うん。ある。でもね、これもね、多分いろいろ繋がってくるんだけどさ。よくさ、俺がいろんな話するには妄想話をさ、するけどさ、その時にさ、自分のことを棚にあげて、そんなこと言ってんじゃないよ、というね、お話いただきますけど、もういいと思うんだよ。自分のこと棚にあげてでも、喋って、って思ってさ。やっぱりね、強いやつというか、なんかいろいろ成し遂げてるやつというか、それは大きなことでもちっちゃいことでもそうなんだけど、例えば、ドキュン、ね、ドキュンってあれです、DQN のドキュンですけども、そういう奴らが、やっぱり可愛い女の子を連れてたりとか、結婚したりとか、子供がいたりとか、幸せそうだったりとかするじゃない。これって、俺たちがドキュンだったとしたら、なんかもう、客観的に見ちゃってさ、いやいやって、いや、そんななんか、ね、襟足長くして、サングラスして、みたいなさ、でいつも作業着着て、ドンキホーテ行って、みたいなさ、そういうので女の子に話しかけらんないじゃん、絶対。だけど、あの人たちは、関係ないんだよね。だ、変に勘違いしちゃってるのかもしんないし、だけど、自分のことを棚にあげてとかっていう考えがあったら、あの人たちは行動できないと思うんだけど、ないじゃん、それ。だけど、もう強いじゃない。全然俺たちなんかよりも強いし、気持ちが。で、さらに、そっから何かね、形にしてるじゃない。家族がいたりとかさ。だから、そういう、勘違いして行動してるやつの方が強いよなと思って。だから、俺がね、勘違いしてても、まあもちろんね、ある程度客観視は必要だと思うけども、客観視しすぎてる人に関しては、少し勘違いしたぐらいの方が、まあ、いいんじゃないかなってちょっと思ったので、ね、なんか、すごいいつも客観視しちゃうんですと、一歩引いちゃうんですっていう人いたら、あんま考えないで、少し勘違いしたぐらいでガンガン行っちゃった方が結局うまく回るよっていう話よ。だからね、なんかまあ難しいよね。勘違いしすぎるとね、俺も本当はジジイなのに、いや俺は若えっつってね、ですごい勘違いしちゃって恥ずかしい思いするかもしんないけど、でもそっちの方が女の子としてはさ、もしかしたらなんか自分は老けてる老けてるって言ってる人よりも、ね、自分は若いんだってね、まだまだ元気だぞって言ってる人の方が、なんかパワーがあって素敵って思うかもしんないからね。だからいい方向に勘違いがね、回っていけばいいっちゃいいのかなと思うんで、あ、だからやめましょうと。皆さんも、ね、自分のことを棚にあげてとか、そういうのやめて、気持ち、勘違いするぐらいで言った方がいいんじゃないかなって。周り結婚してるとか見てもさ、若干勘違いしてる人いるじゃん。いや、お前は、ね、ちょっと結婚してるんだろうけど、なんか、たまたま運が良くて結婚できただけだよなって、いうやついるじゃん、たまに。ね、本当に、なんか、あ、こいつは結婚してて幸せになってね、すごくいいねっていうやつもいれば、ね、そういう、お前はなんかそんな感じになってるけどってね、俺は結婚したからさ、みたいになってるけど、いや、たまたまだよな、お前の場合は、ってやつもいるけど、でも、勘違いしてるからこその形になってんだよね、って思うので、いいんです。棚にあげていいんです、ね。そんなことを今日は伝えたいなと、ね。もう、まあ若干ね、日々伝えたいことばかりなんですけどもね、今日伝えたかったのは、勘違いしなさいと。ね、棚にあげていいです。あと、自分の人生、意味を見つけてもいいです。誰にもね、ダメだなんて言われてませんよと。ね。そういうこと。ね。あとは、自分は、ね、年相応。これはもう10代の子でも20代の子でも、30代、40代の人でもね、関係なく、自分はその年代の年相応。ね。で、周りの人が若いとか、ちょっと老けてるとか、そういうところで自分は、ど真ん中と。そういうナチュラルなね、ニュートラルな気持ち。 思ってまた生活するといいんじゃないかなっていうのが今日の総括ですよ。どうですか、ちょっと自己啓発っぽくなってますけどもね。でもなんかそういうことをね喋りたくなっちゃうね。そんなお話で今日はこの辺にしましょうか、ね、結局お便りが全然読めてないんですけどもね、よくないですね。ちょっといくつか読んできましょうか。ラジオネーム、レイジさん、ファルさんこんばんは。カスタムメイド2めっちゃ良さそうじゃないですか。俺なら伝説の秋葉メイドミナリンスキーを作りたい。でも妻と子供に隠れてプレイできないので妄想だけで悶々としそうです、パルさん余計なものを俺に教えないでというねお便りいただきました。ありがとうございます、そうだね、まあ、ぜひ、まあ、子供ね、妻と子供がいたらなかなかできないなと思いますけどもね、とても素晴らしい作品かなと思いますから、カスタムメイド 3D2 ね、このやっぱり週末になるとねやってしまうんだよね。どうしても起動して、で、あのムズ面を塗ってね、で射精を我慢しながらシコシコとね、そんな日々が続いてますけどもね、まあ、結構それなりにキャラクターは作れるので、おすすめかなって思いますよ。俺今週それっぽく作ったのはなんだっけ、ネトゲの嫁あったじゃない、今やってるアニメね。ネトゲの嫁の、ヒロインの女の子をそれっぽく作ってシコシコしてましたよね。もう多分一生こうなんだよ多分ね。5年経っても10年経っても、お可愛いヒロインいるやんけっつってね、でじゃあ作ってみようっつって作ってシコシコっていうのがもう永久に繰り返されるんだよ。ただね、妻と子供ができたらもしちょっとね若干そういう欲求がたまるかもしれないけど、でもね今のこの週末キャラ作ってシコシコの幸せと妻と子供がいてのね生活どっちかなって考えるとさ、なんとも言えないじゃない。まあノートパソコンかな、ノートパソコンを買ってそこにインストールしといて、週末はビデオ鑑賞ボックスみたいなところに行ってそこでシコシコするのがいいんじゃない、パソコン持ってさ。そうするとなんかみんなが平和ね、優しい世界というところなんでね、まあそのノートパソコン買ってねインストールするまではちょっとね、妄想でなんとかね踏ん張っていただきたいと思います。じゃあ今日は一旦そのぐらいにしておきましょうかね。他にもまあ、いくつかありましたけども、また改めてにしましょうか。全然読み切れないですね意外とね、2時間すぐ経っちゃうね、よくないですね。まあ来週でも来週はねそろそろまっとうにというかなんか面白いことをしてねちょっとお話ししたいなと思ってますから、まあそんなことも期待していただきたいね。そんなところで来週は6月の19日日曜日、また23時からね2時間くらいやっていきたいと思いますんでね、またお聞きいただけたらと思いますと。じゃあ今日もね長いお時間でしたけどもね、ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。